FM 一宮をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソナリティの鳩山芳恵です。本日は中野正康一宮市長をお招きして、広報6月号の市長メッセージ、新しい学び、小中学校でのプログラミングについてお伺いしてまいります。中野市長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ラジオをお聞きの皆様もよろしくお願いいたします。
まずはじめに、この収録を前に将棋界からここ一宮に素晴らしいニュースが飛び込んできましたね。
素晴らしいですね。5月17日金曜日の名人戦の対局に勝利されまして、見事豊島将之棋士が、将棋界の最高峰と言われる名人となられました。これで棋聖王位と合わせて三冠となられ、将棋界の頂点に立たれました。我々一宮市民の誇りですね。
また帰省された際にこちらでもお話しいただける機会があると嬉しいですね。うん、豊島三冠お待ちしています。はい、さて本題に戻りまして、今回のメッセージは新しい学びということで、小中学校でのプログラミング教育についてのお話ですね。
教育のキーワードで、文部科学省が学習指導要領って決めてるんですけれど、聞いたことありますか？
名前は聞いたことがありますが、どんなことが書かれてるんでしょうか？
まあ、学校で何を学ぶのか、先生たちが何を教えるのかが決められているのが学習指導要領ですね。これに基づいて子どもたちの教科書や授業時間なども作られるということになってます。
国が示す教育に関する大切な基準や指針ということなんですね。
そうです。当然社会の変化に合わせてですね、だいたい10年に1回改定されてるんですね。30年前、平成元年には生活科が導入されまして、平成10年には総合的な学習の時間というものが始まりました。約10年前、平成20年からは外国語活動が小学校5年生6年生から始まるという形でですね、だんだん変わってきてるんですね。
記憶が蘇ってきました。その時々で話題に上っていたことはここで決まっていたんですね。よくわかりました。時代の流れも早く、10年も経つと私たちを取り巻く環境も様々なことが変わりますね。今回の改定の特徴は何ですか？
今回の改定ではもう普段の生活に欠かせなくなりました、スマートフォンやコンピューター、こういったものを動かすためのプログラミング教育が来年4月から小学校で必修化されて授業に盛り込まれることになりました。
ここでサブタイトルにもなっている小中学校でのプログラミングにつながるんですね。さて今回プログラミング教育が導入された狙いはどこにあるのでしょうか？
もうこれからますます世の中のあらゆる場面で、スマートフォンやコンピューターが登場、関わってきます。そうしたものが動く基本ですね、プログラム、どんなプログラムを使って指示すればコンピューターが思い通りに動かせるのか、どう改善すればより良い結果に近づくのかということを論理的に考えていく力を育むことを目指したものとなっています。
コンピューターはすでに日常生活に欠かせないものとなっていますが、いよいよ小学校から取り組む時代がやってきたというわけですね。
実は一宮市では全国に先駆けて、平成28年度からプログラミング教育の研究には取り組んでおりました。
もう3年も前から取り組まれていたんですね。具体的にはどんな取り組みをされてきたんでしょうか？
いきなりすべての学校でっていうのは難しいので、研究指定校を決めてですね、その指定校にはタブレット型パソコンを10台ずつ配備して、プログラミングを体験しながら論理的な思考力や問題解決能力を身につけるための学習を進めてきました。
まさに今回の学習指導要領の改定を先取りされていたんですね。
さらにですね、平成29年度からはソフトバンクグループさんが企画したペッパー社会貢献プログラムスクールチャレンジというものに参加して、市内の小中学校27校に、合計193台の人型ロボットペッパーを導入しています。この取り組みは全国が対象なんですけれども、愛知県内では まあ、これだけの台数を導入しているのは一宮市だけという状況になっています。
あの可愛いペッパーくんがあちこちの学校で活躍していたのにはそういったきっかけがあったんですね。生徒児童の皆さんはペッパーくんとどのように触れ合っているんですか？
子どもたちは授業やクラブ、部活動でプログラミング教育に取り組んでいます。昨年度小学校では身の回りで役立つペッパー、中学校では社会の問題を解決するペッパーというテーマで人型ロボットペッパーを動かすプログラム作成に取り組みました。
とても実用的なテーマでプログラミング教育に取り組まれていることが分かりました。この学習の成果を発表する機会があるといいですよね。
ソフトバンクグループさんは毎年コンテストを開催してくれています。一宮市では各学校から選ばれた作品プログラムで、まずは市内で予選を行いまして、小学校部門、中学校部門、クラブ部活動部門、この3つの部門でそれぞれ1位になった子どもたちの作品プログラムをこのソフトバンクグループさんが主催するコンテストに参加するという形で取り組んでいます。
それはとても良い機会で子どもたちの励みにもなりますね。これまでの結果はいかがだったんでしょうか？
昨年度は中学校部門で参加した南部中学校の土川瑞希さんと村川拓也さんが見事に最終予選を通過して東京で開かれた全国大会への出場を果たしました。
素晴らしい結果ですね。どんな作品だったのかご紹介いただけますか？
プログラムは高齢者向けの薬の飲み忘れや飲み間違いなどの事故を防ぐための薬服用確認プログラムでした。人型ロボットペッパーとの会話で薬の種類や正しく薬を飲んだのかを確認しながら、お年寄りの方が楽しく薬を飲めるような工夫がされてたんですね。
これからの高齢化社会に対応したとても実用的な素敵なプログラムですね。
はい、残念ながら今回全国優勝は逃したんですけれども、こうした市内のさまざまな取り組みを通して、令和を生きる子どもたちの中から世界に影響を与えるような、未来の森田明夫、ソニーを作った森田さんや、スティーブ・ジョブズ、アップルを作ったジョブズさんのような人間が現れるのではないかなと大いに期待をしております。
私もここ一宮から世界を牽引する人物が現れることを期待しています。まだまだお話をお聞きしたいのですが、お時間となりました。今回は広報6月号の視聴メッセージ、新しい学び小中学校でのプログラミングについてお話を伺いました。中野市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。